Good afternoon.
Last Sunday, some of us had such a wonderful rainbow salmon. The rainbow fish? Oh? Trout? Rainbow fish! Nijimasu! We had a rainbow fish that were caught by Daniel's father. He brought a box, a full of rainbow something. Oishikatta desu ne. Tabemashita ka, minasan? We got one fish, and we ate it the last week. That was so good. Honto ni anna ni oishii sakana hisabisa ni tabemashita. Reitou datta desu kedo, honto ni shinsen de. That was so fresh. That was so good. もう一匹もらっときゃよかったな、思いましたけれどもね。ねえ、美味しかったですね。This year, our theme is go and bear fruit. Or I mean, go and sow seeds. The seeds of gospel. And Jesus said, follow me and I will make you 人間を取る漁師、英語で何て言うんでしょうね。メンズフィッシング。フィッシュアンドメン。人間を取る漁師にしましょう。ぜひ私たちもダニエルさんのお父さんに負けないぐらい、人間を取るなんて言うとね、ちょっと怪しく聞こえますけども、福音を述べ伝える。そういう教会でありたいと思いますね。Let us pray. 一言お祈りして今日の御言葉を読んでまいりたいと思います。天の父様、あなたの恵みを心から感謝いたします。どうぞ今日もこの礼拝をあなたが豊かに祝福してください。そして私たちがもう一度主をあなたにやって互いに愛し合う家族であること、そこにあなたが栄光を表してくださることをもう一度豊かに教えてください。まだ今日礼拝に来れない方々もいらっしゃるかもしれません。どうぞそのような方々を憐れんでくださり、今いらっしゃる場にあって共にこの祝福に預かり、あなたの栄光を表す器としてくださいますよう導いてください。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日からまたエペソ人への手紙に戻りたいと思います。もう1ヶ月以上間が空きましたね。クリスマスがあったりいろいろあったりして、1ヶ月以上間が空きました。皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。前回のエペソ人への話、ね、多分覚えてないと思います。3日前の夕飯何食べたでしょうか。覚えてないですね。3日前何食べたのかも覚えてなければ、1ヶ月以上前のことを覚えている方なかなかいらっしゃらない。毎日復習でもしてなければ。ですから私たちは毎週教会に来るんです ね。毎週教会に来る。なぜなら私たちは忘れやすいから。毎週教会に来て神様に、の御言葉に耳を傾けるということは大事なことだと思うんです。簡単に前回のおさらいをしたいと思いますけれども、エペソ人へのテーマ、エペソ人への手紙の主題テーマは神様のご計画、そしてそれは私たちが一つになるということ。英語で言えばユニティですね。これがエペソ人への手紙の大きな全体を通して語られているテーマになります。イエス・キリストは何のために来られたのか。私たちの罪を許すためです。ではなぜ私たちの罪はキリストの恵みによって許される必要があったのか。それは私たちが互いに愛し合い一つになるためであり、また神とも一つになるために私たちのイエス様は来られた。繰り返し繰り返しパウロはエペソ人への手紙の中でこれまで語ってきました。そして2章ですね、2章の大きなテーマ、それは恵みです。あなたが救われたのは恵みによるのです。これが2章の大きな主題テーマなんですね。異邦人であるあなた方も、 また私たちユダヤ人も神様の前には同じ罪人です。そして私たちは両方とも同じように恵みによって、イエス・キリストによってもたらされた恵みによって救われたのです。これが2章の主題テーマですね。そして前回は、私たちは恵みによって救われた、そして私たちは神の作品であって良い行いをするために召されたのです。しかもその良い行いさえも神様があらかじめ備えてくださった、神様からいただいた恵み、その恵みに生きることこそこの良い行いにつながっていくことである。だから私たちが誇れるものは何一つないということを言いたいわけですね。たとえクリスチャンになって、あの人こんないいことをこっちでしました、あっちでしました、なんとなく自慢したくなりますけれどね、いけません。それさえも神様が私たちのために与えてくださった、用意してくださった、私たちには誇るものは何一つないんです。ただ恵み恵み恵みなんです、パウロは語ってきたわけですね。そしてやっと今日のところに入ります。今日のところに入りたいと思います。今日のところでも基本的には同じことが語られていますけれども、特に異邦人に対して、語られているんですね。はじめはキリスト教、まあ、個人的にはキリスト教っていうとなんか宗教っぽいのであまり使いたくないんですが、まあ、キリスト教としましょう。キリスト教、イエス・キリストの福音、この教えが最初はユダヤ教の中の異端というか、ユダヤ教の中の信仰宗教ぐらいにしか思われていなかったわけですね、初めの頃は。それが聖霊を受けた使徒たちの、またイエス様の弟子たちの働きによりどんどんどんどん広がっていきました。エルサレムからその周りの町々、あるいはそれを通り越して、アジアと呼ばれ、今トルコですね、呼ばれる地域、いろんな地域にこのイエス・キリストの福音が広がっていきました。そして次第にユダヤ人以外の異邦人、ユダヤ人から見たら外国人の人たちにも受け入れられるようになっていた。異邦人の中にもイエス様を信じる人々がたくさん起こされてきたんです。最初はユダヤ人だけだったんですね。ユダヤ人で改心した人たちだけが集まっていたのに、だんだん異邦人がそこに広まるにつれて加わってきた。そこで問題が起きたわけですね。パウルは繰り返し繰り返し、ユニティユニティ、私たちは一致しなければならない、互いに愛し合わなければならないと教え続けてきたんですけれども、それとは反対のことが起こり始めた。異邦人クリスチャン、異邦人のクリスチャンが増えてくるにつれて、ユダヤ人クリスチャンと異邦人クリスチャンとの間にいろいろな対立が起こってきました。喧嘩が起こってきました。軋轢が生じるようになってきたんですね。まあ、これは使徒行伝、いろんな書を読んでも分かりますけれども、ペテロとパウロもそのことで大激突をする時がありますよね。今の私たちから見れば考えられないことだと思われるかもしれません。今私たちの教会にはいろんな人が共に集まってますから、ユダヤ人と異邦人とかね、あまりそんな問題になることありませんけれども、この当時は大きな問題でした。もうそれぞれ全然違うわけですから、もうユダヤ人はユダヤ人の宗教文化習慣そのままそれを持って育ってきた、その中でイエス様に救われた。異邦人は異邦人なりの自分たちの文化や習慣があって、まあ、そこでイエス様に出会って救われた。そんなにすぐに生まれてから生きてきた、身に染みついてきたものを変えるというのは難しいことだと思うんですね。そしてこれは今の私たちに関係ないように思われるかもしれません。ユダヤ人と異邦人の対立、あ、2000年前そんな大変なことがあったんだな、あ、その時代じゃなくてよかった。そうじゃないんですね。これは実は私たちにも同じことが言える。皆さん、隣の方、 隣に家族が座っている方もいますけれども、教会の中見渡してください。みんな違いますよ。みんな違う。生まれ育った環境も違うし、こんなに違う人たちが集まる空間ってありませんよね。年も違うし、ね、受けてきた教育も違うでしょうし、家族の構成から、家族の、ね、いろんな伝統から何から、みんな違う。そういう人たちがこの教会に集まっている。ある意味ユダヤ人、異邦人以上に私たちは違いを持った人たちが集まっているわけですよね。そうするとやっぱりそこで喧嘩じゃありませんが、喧嘩をあからさまにする人はあまりいないですけれども、いろいろな問題が、ぶつかり合いが起こってくる。だからこれ決して私たちに関係のない問題ではないんですね。私たちにもいまだに起こっている問題であります。しかし神様の御心、神様の願い、それは私たちが互いに愛し合うこと、また私たちが一致すること、心一つにすることです。そして今日の箇所でパウロはそのキーになるもの、それを実現可能にするもの、それがイエス・キリストである、こう語るわけですね。早速読みたいと思います。ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。すなわち肉において人の手による、いわゆる割礼を持つ人々からは、すなわちユダヤ人たちからは、イスラエル人からは、無割礼の人々と呼ばれるものであった。でその頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たち でした。ここまで言わんでもいいんじゃないか、ね、異邦人を怒らせたいのかと思いますけれども、散々なことを言っています。そして13節、しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたのです。こうパウロは語り始めるわけですね。ですから思い出してください、こうパウロは語り始めます。神もなく、望みもなく、そして肉においても約束においても、ひたすら滅びに向かっていた私たち、あなた方はそういう状態だった。昔のことを思い出させるわけですよね。昔の今のあなたはいいけれども、エペソの人たちよ、昔のあなたはどうだったか。ひどかったね、神もなく望みもなく。こんなこと言われたらちょっとひねくれちゃうんじゃないかと思うぐらいパウロはひどいこと言いますけれども、ひたすらもう滅びに向かって、ね、イスラエルから除外され、神様の約束から除外されて滅びに向かって生きていた、それがかつてのあなた方、それを思い出してください。そして同時に今のあなた方はどうか、そして今の状態にあなた方がなったのは何故か。それは神様が私たち、あなた方を憐れんでくださり、そして御子イエス・キリストの命と引き換えに、神の命と引き換えにお救いくださった。だから今のあなた方があるのである。信仰の長さではない、あるいはあなたがどんなにその信仰が熱心であるかではなく、あなた方はただただ神の恵みによって救われたのです。こんな状態からどうやってあなたはこんな神様と共に生きる、こんな素晴らしいところに来たんですか。自分の力ですか。そうではない、ただ神様の恵みによって今のあなた方があるのです。このことを思い出してください、パウロは語るわけですね。ですから思い出してください。イスラエルの歴史を見てもそうです。また私たち一人一人の人生を振り返ってもそうかもしれません。洗礼をイエス様に出会い、イエス様を信じ、洗礼を受けてからの私たちの人生を振り返ってからもそうであるように、残念ながら私たちは恵みを忘れます。忘れちゃう。 そうですよね。人っていうのは、まあ、これ僕個人的なことを言えばですね、自分がしてあげたってことはなかなか忘れない。自分がしてあげたことに関してはお返しをもらうまで忘れない。でも自分がしてもらったことって結構忘れるもんではないでしょうか。まあ、忘れないっていう人もいらっしゃると思います。素晴らしいね。もう人の恩は絶対忘れないっていう義理がたい方もいらっしゃると思いますが、どちらかといえば自分がしてもらっている日々与えられていることは私たちすぐに忘れる。自分がやったことは覚えているけれども、私たちはそういう弱さを持っているんですよね。イエス様に出会い感激し感動し、その救いに預かったにもかかわらず、1年たち2年たち3年たつと、それがいつの間にか当たり前になっている。そして最初の頃ほど感謝の気持ちがない。それでも覚えていればいいんですけれども、そのことを忘れながら私たちは生きてしまう。そういうことってありますよね。頭が痛いとき、腹が痛いとき、この間僕ストマックフルになったんですけど、頭が痛いとき、腹が痛いときっていうのは、頭が痛くないとき、腹が痛くないときがどんなにありがたいものか感謝するんですよ。ところが病気が治って1週間も2週間も経つとですね、もうすっかりそんな感謝の心忘れちゃいますよね、私たち。そしてまた痛くなると、またあの頃は良かったなんてまた思い出す。そういうもんなんです、私たちは。だからパウロは言うんですね、思い出してください、忘れないでください。いやいや忘れようがないでしょうって。イエス様が私たちの罪のために十字架で死によみがえられた、そのことによって私たちは今救われている。こんなの毎週教会で聞かされているし、自分で聖書を読んで分かっているし、バイブルスタディでも何回も何回も聞かされて、さすがにそれはもう忘れられない。さすがにそのこと自体を記憶からなくなっちゃう人っていうのはいないと思うんです。でも私たち記憶には残ってます、脳には残ってます。でも私たちの魂心はこの恵みを忘れている。だから私たちは人を裁くんです。そうじゃないでしょうか。イエス様が自分の罪のために死んでくださった、そのことは私たち記憶としては忘れないです。でも私たちは、私たちの魂がそれによって救われ満たされているということを忘れる。だから頭では福音を分かっていても、私たちは人の行動を見て非難をしたり裁いたり、いつの間にかしてしまっているんですね。だから魂で思い出してください。イエス様がどれほどあなたを愛し、あなたのために命を捨ててくださったか。もし私たちが、神様が自分にしてくださったこそ、神様が私のためにその命さえも投げくださったということを思い出しているならば、そこに心を止めている最中、まさにその真っ最中に、ああイエス様のおかげで今私は救われているんだ、そう心を止めている、その真っ最中に同時進行で人を憎み人を裁くってことはできないんです。まあ、普通の神経のお持ちであればできないはずなんです。神様がこれほど愛されているというのを魂に感じながら、同じその心魂で人のことを裁くっていうことはできないんです。だから私たちが人を裁いたり人に批判的になっている時というのは、頭で覚えてても心で忘れてるんです。イエス様がしてくださったこと、ユダヤ人も異邦人も、そして私もあなたもここにいらっしゃる皆さん、すべてただ主イエスキリストの恵みによって。しつこいですね。でもしつこいくらい言わないと忘れちゃうんです。恵みによって救われました。それまではさまざまな規定、律法、すなわち自己満足を得るために歪められたさまざまな律法決まり、これによってユダヤ人は異邦人に対して優越感を持っていたわけですよね。神様からもらった律法、律法は良いものです、素晴らしいものです。しかし彼らはそれを自分たちを満足させるために歪めてしまった。そして自分は立派、選ばれてる、出来のいい、特別、そして異邦人はあれはダメだ、恵みの外にいるんだ。 そのように区別するようになりました。またそのようなことを言われて気持ちのいい人はいないですよね。ですからユダヤ人も嫌われました。あんだあれはあのグループは自分たちだけなんか立派なようなことを言って私たちを差別して、気に食わない、そこに敵対心が生まれたわけですよね。これは私たちも一緒です。私たちも心の中にみんな律法を持ってます。律法、自分の中の基準ですね。そして、それは大体正しくない、歪んでます。イスラエルの民でさえも歪んでました。神様から直接いただいた正しい律法であったのに、それさえも彼らは歪めてしまった。まして私たちが自分で勝手に持っている自分の中の基準、律法などというものは初めから曲がりきってるんですよね。でそれによって私たちは人をジャッジし、自分をジャッジし、そこに敵対心が生まれる。しかしその敵意は主イエス・キリストによって打ち壊された。こう聖書は述べてます。打ち壊された。実は今日の2章のこの箇所はエペソ書の心臓と言ってもいいです。中心と言ってもいいです。私たちの間には敵意があった。それは私たち一人一人がさっき子どもたちにも話しましたけれども、自分の中に律法を持っているからです。自分は正しいんだ、相手が間違ってるんだ、お互いそう思って喧嘩するわけですよね。私たちは。でもイエス・キリストが来てくださり、イエス・キリストによって救いがもたらされたことによって、その基準はすべて崩れ去りました。あなたの心の内にある律法、基準はもはや何の意味もない。それはイエス・キリストによって廃棄された。なぜならばイエス様こそが唯一の誠の律法であり、神の基準であり、これによって私たちは救われたから。だからその他の基準はもう意味がない。ここに両者を隔てていた敵意の壁が打ち壊されました。それまでユダヤ人はどうして異邦人に敵対してたんでしょうか。それは律法に従って自分たちの方が正しいと思ってたから、彼らとは交われないと思ってた。異邦人もそんなユダヤ人と交わりたくないと思っていた。でもあなた方両者はただキリストの恵みによって、神の恵みによって救われた、言われたときに、お互いに誇れるものがなくなったわけです。お互いに私これあなたよりも優れてる、いやあなたよりも優れてない、そういうものが一切なくなった。ただキリストの恵みによってあなたも私も救われたというところに立ったときに、そこにあった隔ての壁がなくなった。そしてキリストの十字架はただ私たちがの間にあった壁がなくなっただけではない、私たちすべて人類と神様との間にあった隔ての壁も取り払ってくださいました。私たちの罪がそのことによって許されたからです、ね、だからというわけではありませんけれども、十字架を見るたびにそのことを思いますよね。イエス様は横もつなぎ縦もつないでくださったんです。私たちはよく、私たちというか一部の人たちは誤解するんですね。神様とだけいい関係、ちゃんとした関係持ってたらといいじゃないかって、ね、別にあんまり気の合わない人と仲良くする必要ない、神様とだけ仲良くしてたらいいじゃないかって。でもそうじゃないんです。聖書を読めば分かりますけれども、神様はそんなことを願っているわけではない。自分とだけいい関係を持ってくれることを願っているんじゃないんです。もちろんそれも神様は願ってますけれども、同時に私たちが互いに愛し合うこと、交わり合うことを神様は願っておられる。だから教会なんです。だから私たちは集うんですともに。そうじゃなかったら集う必要ないでしょ。もうちょっと、ね、ゆっくり寝てたい、まあ、午後まで寝てる人いないか、この教会は午後だからね。なんでわざわざ休みの日曜日に、自分一人で家で礼拝してた方が楽だわ。でもそうじゃない。なぜ集まるのか。それは神様が私たちが互いに愛し合うことを 願っている。そしてイエス・キリストが十字架で死なれたのは、ただ私たちを個人的に許して神様とつなげるためではなくて、私とあなたとの間にある壁を打ち壊して結ぶためにイエス様は十字架で死んでくださったんだ。恵みとはそのためにもあるんだということを覚えていただきたいと思うんですね。さて、今やキリストの恵みによって敵は兄弟になりました。私たちの敵は兄弟になりました。そして神様はお父さんになってくださいました。かつては神もなく望みもなく、肉においても約束においても滅びに向かっていた私たちは、今ここにイエス・キリストの恵みによって神の子、神の家族にされた。パウロは述べています。それはキリストを土台として私たちが共に立て上げられるためである。そしてそこに神様が住むためである。私たちがただお互い仲良くするっていうだけじゃなくて、私たちが互いに愛し合うその交わりの中に神様も一緒に来て住んでくださる。そのために私たちは共に立て上げられていくのです。まあ、家に住んでる方、アパートに住んでる方、いろいろだと思いますけど、家はいろんなものからできてますよね。柱があって、天井があって、元井さんは詳しいですよね、大工さんだから。こう柱があったり、天井があったり、いろんなこう部品が組み合わさって家になって、私たちはその中に住んでるわけですよね。神様もそうだって言うんです。柱の中に住んでる人っていないですよ。柱一本だけあって、私この柱の中に住んでるんですって言って。いないじゃないですか。組み合わされた家の中に私たちは住みますよ。神様もそうだって、私たち一人の中に住むんじゃない。それがどんなに立派な大黒柱であったとしても、その中に皆さん住めるでしょうか。これいい柱でしょう、これ私の家なんですって柱の中に住んでる人いないですよ。組み合わされて初めて家になり住むことができる。神様はそこに住むって、私たちが互いに結び合い、互いに愛し合い、神の御住まいとなる。イエス様は言われました。もしあなた方の間に、あなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなたが私の弟子であることをすべての人が認めるのです。イエス様おっしゃいました。弟子たちに、あなた方の互いの間に愛があるならば、そのことによって私たちはキリストの弟子であり、すなわち神の家族、子であるということが世の人々に分かるのである。ですから、もし私たちが互いにいがみ合っていたら、たまには喧嘩しますよ、よくないけど、でも仲直りしますよね、普通は。そうじゃなくて、ずっと私たちがいがみ合っていたら、教会に来るたびにいがみ合っていたら、あるいはその逆にお互いにずっと無関心だったら、あの人いたの、全然知らないなんつって、教会にはたくさん人が来てるけれども、誰が来てたか全然わからない、無関心、知らない、ね、私は今日の礼拝いい気分だったけど、あの人いたの知らないなんて。私たちがお互いに無関心であったら、残念ながらその教会、そのコミュニティ、その私たちは神の御住まいとなることはできません。なぜならば、神は愛だからと聖書言ってますね。神は愛である。そして愛というのは互いの間に存在するものですよね。お互いの間に存在する。自分一人の中に愛ってないですよ。私の中に愛がありますって。愛は誰かがいるから愛なんじゃないですか。愛だけで私の心、愛というのはその単体で私たちの中に存在できない。それができるのは神様だけです。なぜなら神様は三位一体の交わりを持っておられるから。だから神様は一人でも愛なんです。一人で完璧なんです。でも私たちはそうではない。だからつながりがいるんですね。そしてそのつながりの交わりのその愛の中に、神様はご自分の臨在を、存在を表してくださるお方です。ですからパウロはコリント人への手紙の13章、愛の章のところで言ってますよね。どんなに素晴らしい信仰を私たちが持ってても、ね、異言とか予言の賜物とか、どんなに奇跡を行う力とか、素晴らしい賜物をその人が持っていても、愛がないと意味がないって。 たった一人のその人がどんなに素晴らしい信仰を持って奇跡を起こす人であっても、その人が愛による交わりの中に生きていなかったら何の意味もない、パウロは語っていますよね。私たちは誤解してしまうんですね。何か面白いあるいは感動的なメッセージを聞いたり、そういう技を見たときに、おお、神様がいらっしゃるなんてね、いらっしゃるんですよ、いらっしゃるんですけど、そういうことの中にいると思っている、あるいはそういう奇跡ですね、そういう中に神様がいると思っている。でも実はそうじゃない。神様は私たちが互いに愛し合うその中に住まわれる、そこに臨在してくださっている。だから私たちは家族です、家族です。私たちは神の家族です。イエス・キリストの愛と恵みとそして血潮によって結ばれた家族です、ね、みんな顔違います、目の色も違う人もいます、ね、血液も、ね、血が通ってる、ね、つながってる人たちばかりじゃありません。でも私たちは家族です。キリストの血が私たちの中に流れている、イエス・キリストの血によって私たちはファミリー、家族なんですね。そして私たちは神様の栄光を表すために、臨在を表すために家族なんです。今年の、もう終わりにしますよ、もう長くならないですよ。今年の、テーマは種まきですよね。そして前回その歌詞を見ましたね、15章16節、ヨハネの15章16節、あなたが私を選んだのではなく、私があなた方を選んだのでは、それはあなた方が言って実を結び、その実がいつまでも残るためである、こう語られてますよね。そしてあなたが父に願うものは父が何でもあなた方に与えてくださるためである。その後に何て書かれているか読んでみましたか、皆さん。互いに愛し合いなさいと書いてあるんです。またその前にも互いに愛し合いなさいとイエス様は述べています。つまり今年の私たちの年間聖句選びましたけれども、この聖句は互いに愛し合いなさい、私があなたを愛したように互いに愛し合いなさいというイエス様の御言葉でサンドイッチにされているんです。これは何を意味をするのか。種まきは大事です。何かいろんなイベントをしたり、あるいは出かけて行って福音を述べ伝えたり、トラクトを配ったり、いろんなことをして福音の種をまき、神様の恵みを人々に伝えていくということは大事なことです。でもそのことによってその人たちが教会に来るようになったとしましょう、あるいはバイブルスタディや私たちの交わりの中にその人たちが興味を持って、その種まきの効果が出てきて来てくれたとしましょう。でももしそこに互いに愛し合う人たちがいなかったらどうでしょうか。イエス様の恵みは素晴らしいよ、イエス様は互いに愛し合いなさいと私たちに教えてるよって述べ伝えていながら、あ、そっか、素晴らしそうだなと思って、その人が来てみたら、ところであんた、あの人には近づかん方がいいよとかね、あの人はクリスチャンって言うけど裏じゃこんなこと言ってんだとか、もし私たちがそういう状態であったら、その種は実を結ばずに終わってしまうんじゃないでしょうか。だから種をまきに私たちは積極的に出かけていくということ、もちろん必要です、大事なことです。でもそれ以上に大事なのは、私たちは互いに愛し合っているだろうか。神の愛を伝える前に私たちは互いに愛し合っているだろうか。そしてその人がもし私たちのここにつながってくるときに、私たちは互いに愛し合っている、キリストの恵みによって愛し合っていると言える状態にあるだろうか。そのことを私たち今一度確認したいと思うんです。ですから今日の御言葉は今年の年間聖句にもつながっている御言葉です。一言お祈りいたします。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。愛する天の父なる神様、あなたの恵みを覚えて感謝いたします。私たちが今救われてあるのは、ただあなたの恵みによることであります。また私たちがあなたの御言葉を述べ伝えたり、また人を助けたり、あなたの御心にかなったそのような行いをするときにも、それは私たちから出たものではなく、主よ、あなたが力を与えさせてくださる御業であります。にもかかわらず私たちは互いを比較し合い、互いを区別し合い、 そこに隔ての壁をまたまた作ってしまう愚かなものであります。主よ、どうぞ打ち壊してください。主よ、あなたの恵みによって、あなたの愛によって、今私たちの間にある壁を打ち壊し、私たちをあなたの愛によってもう一度結び、私たちのうちに豊かに住んでくださいますように。そのことによって、主よ、あなたの御言葉を述べ伝え、私たちが種をまきに出かけていくことができますように、助け導いてくださいますように。すべてを感謝し御手に委ね、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。